こんばんは。4月7日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&うらら FM より今週もお届けいたします。なんと4月に入りまして、このアイ&うらら FM ですね、ラジオとラジコ、なんとシーズン8を迎えました。皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。最近はですね、アーカイブがあるシーサブログランキングではぐいぐい上がっておりまして、このままの勢いで1位を目指していきたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組になっております。第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。シーズン8もどうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトはですね、ゲストをお迎えしております。はい、なんと漫画家の煮干し星さんをお迎えしてお送りしていきます。ではせっかくですので、煮干し星さん自己紹介お願いします。
はい、漫画家をやっております煮干し星と申します。よろしくお願いします。
お願いします。今日は煮干し星さんをねゴリゴリと掘り下げてきますので、どうぞよろしくお願いします。後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第1週の今夜は大人の課外活動でございます。またリクエストやおすすめ音楽もございますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、布袋寅泰、さらば青春の光。今週のスポットライト。今週のスポットライトは漫画家煮干し星さんをゲストにお迎えしてお送りしております。煮干し星さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんとね、漫画家になる予定もなかったけども、あることはきっかけに漫画家になられたということで、はい、その辺も掘り下げていきたいところであるんですが、
はい、
今日はなんか最近あれですね、本も出されたりとか。
はい、そうです、
はい。
去年の9月、10月に、
はい、
単行本が文化社の方から発売されまして。
読ませていただきました。
ありがとうございます。はい、タイトルは、
はい、
ダメカレを訴えます。殴られたので裁判しましたというタイトルです。ま、
すごいですよね。
はい、実体験です。
実体験。いや、読ませていただきましたけどね。
はい。
胸に迫るものがありましたよ。
ありがとうございます。
はい。いや、お礼言われるあれなのかわかんないですけど。
はい。
ね、なんかそういったこともね、いろいろ聞きたいんですけど。
はい。
どんな彼だったんですか？
どんな彼？
まあこれはまあ読んでいただくのが一番早いとは思うんですけど。
なんですけど、もう簡単に言うと、うん、
はい、
ニュースとかでよく、こんな人が事件を起こすなんてっていうような、うん、いわゆるいい人というか穏やかな方だったので、
はい、
まさかの展開で、
ね。まさかですよね。
まさかでした。
すごいですよね。この本のタイトルとしてのポイントって、ダメ彼って書いてあるんですけど、
はい、
その辺はどういったあれだったんですか？
やっぱまあ読んでいただいたらわかるんですけども、はい、うん、まあ書ききれてない部分ももちろんあるんですが、
はい、
なかなかのダメ彼だったもので
。これね、ラジオ聞いて男性陣胸が痛いですよ。はい。
もうそのまま、
そのまま。
タイトルに、インパクトあるかなと思って。
いや、ありすぎですよね。
そうなんです。
手に取った瞬間、もう自分が殴られたんじゃないかと思いましたもんね。
あ、申し訳ない。
いや、そうです、そうです。
本当に。はい。
そうなんですね。煮干し星さんね、うんうん、
はい。
まあ、それで本を出すきっかけが、
はい、
彼氏がダメすぎたからと。
ダメすぎ、はい、まあ、もともと漫画家を目指してはなかったし、はい、漫画も書いたことも読んだこともなかったんですけど、うんうん、この事件が起きた時に、うん、いろんな人からちょっと、こういう事件が起きた方が泣き寝入りをしている方がとても多いんだっていうことを知りまして、であれば何か形に、して、
うん、
こういうことを世間に広めたいなっていうのが思って、うんうん、それで選んだのが漫画っていう道でした。
すごいですね。
はい。
いや、私実際読ませていただいて、
はい、
その漫画っていう 漫画で分かりやすく描かれてるんですけど、その史実に基づきながら、はい、事実に基づきながら、うんうんうん、
はい、
ストーリーですごく描かれてるじゃないですか。
はい、
で、こういうことがあって、こういうことがあってって、まあ、時系列で書いてあって、
はい、
それこそ裁判のやり方とか、うん、はい、弁護士選びとか、
はい、
具体的に書いてあるのはすごくポイントだなと私思ったんですが、
はい、私自身が、例えばニュースを見てて分からなかったり、うん、ドラマを見てても言葉が難しくって分からなかったりしたんですけど、実際やってみたら、はい、そういうことかってすごく私でも分かったので、うん、であれば私が分かる文字、うん、言葉で伝えればみんな分かるんじゃないかなっていう単純な発想だったんですけど。
それはもうね、うん、単純な発想かもしれないですけど、はい、読んでてすごく分かりました。
ありがとうございます。
こんな風な流れなのかとか、
はい、
あ、ここで手間かかるんだなとか、
う
ん、
そうなんです。
すごいですよね。
だからやっぱり、うん、なんか何年前の裁判まだやってんのってニュース見ると思うんですけど、
すげえ思う。
これを見ると、うん、そりゃかかるわって思います。
納得しますよね。
はい、
うわ、これわかるわ。これ読んだ人しかわからないっていうね。
わからないですね。はい。
いや、それすごいわかりますね、うんうん。あと印象的だったのが、
はい、
殴られた時に、救急車が来て、
はい、
警察も来たじゃないですか。
はい、
あ、これ言っていいのかな、
まあまあまあ。
まあまあまあまあ、はい。で、その時に、はい、あ、そんな状況になるんだ。
はい、そうなんですよ。
っていうのも描かれてたと思うんですが。
もう衝撃で私も、うん、もう鼻から血ダラダラ出てるのに。
描かれてましたね。
ほんと、はい、警察ってこんな雑なのとかってすごい思って。
聞いてますか警察官の方々。
本当に、もっと被害者の味方かと思ってたと思って。
いやー、読んでと思いました、それ。
ものすごく腹が立ちました。
もういろいろ震えてましたもんね、漫画の中でも。
怒りしかなくて。
で、札束を握りしめてね。
もう、札束、本当です。もう
血だらけの手でね。
もう、いろんな怒りが、はい、一気に来たので、うん、もうどうしたらいいかわからない状態で。
いや、ほんとパニック状態です
ね。パニックですね。
よくあれも乗り越えたというか。
ね
え。
ほんとですね。
ねえ、うん。他にはなんか、実際は書ききれなかったけどとかってありますか、は
い、ありますね。うん、例えば、前半の方で、
はい、
弁護士さんに別の、うん、弁護士さんにお願いをして断られるっていうエピソードがあるんですけども、はい、その時ちょっとセリフでは書ききれなかったんですが、はい、あなたどうせ一回しか殴られてないでしょって弁護士さんに言われまして。
マジっすか。おじゃあお前ちょっと一発殴られてみるっていうね。
要は日常生活で服従して殴られたり DV を受けてないから一回ぐらいだったらいいんじゃないっていうことを言われたりとか。
マジっすか。ちょっと今のその弁護士の名前言ってもらいたいぐらいですね。
本当にそれぐらい世の中警察も弁護士もなんて冷たいんだっていうふうに思ったんですが、まあその後出会えた弁護士がものすごくいい方だったので、
ね、ちょっとイケメン風なね。
イケメン風な。そっからちょっといろいろ展開が良くなっていったっていうところで、はい、まあ私、運と縁とあったのかなと思ってます。
ね、ちなみに警視庁、はい、東京都の警視庁のデータによると、はい、相談件数が令和元年で、8435件なんですよ。
すごい。
まあ一応去年よりかは減ってるんですけど、うんうんうん、そのうちの検挙数が、754件なんです、
はい。そうなんです。
やっぱこの数字見た時に、にぼしぼしさんが言ってる、
はい、
実際は、
はい、
そこまで表出てない。
出てないです。
うん、だから声を上げれてない。はい、
そうです。
人、あと捕まってない人、
うん、そうです、う
ん。がやっぱり多いんだなって思いましたね。
はい。やっぱり女性が、うん、まあ男性ももちろんそういう被害はあるんですけど、うん、女性が被害に遭った時に、うん、恐怖感っていうのが一番に来るんですよね。二次災害、三次災害を考えて、
はい、
命を守るってことを考えると、うん、泣き寝入りっていう選択をされる方もとても多くて、結構話を聞くと、うん、実は私の友達もこういう経験しててとか、結構いらっしゃって、なので身近な問題なんだなっていうことを気づいたので、形にしようと思ったっていう。はい。
うわ、すごい、もう前半だけですごい内容ですね。まあね、いろいろありましたけど、こんだけやっぱ明るくね、こう話されてる、はい、まあ、煮干し干しさんですが、
はい、
じゃあここで、それにちなんで一曲お送りしていきたいと思います。
はい。
アメミヤで冷やし中華始めました。お聞きいただきましたのは雨宮で冷やし中華始めましたでした。 さあ、来週担当パーソナリティ私、川端龍太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトではですね、漫画家の煮干し星さんをお迎えしてお送りしております。
はい。お願いします。
お願いします。前半でもね、
はい、
もうかなりもう濃いね。もう聞き逃した方はもう早速アーカイブ聞いてほしいなと思いますけど、すごいですよね。
はい。そうですね。
はい。改めてこっから聞いた方もいると思うんで、はい、まあ、簡単に自己紹介をまたお願いしてよろしいですか？
はい。漫画家の煮干し星と申します。はい。文化社から出版されています。ダメカレを訴えます。
はい。
殴られたので裁判しました。
もう裁判しましょう。
はい。
もう。てかもうまず本読んでくださいって、ね、
読んでください。はい。
これ、実際この本っていうのは、どこで手に入れることができますか？はい、
はい、全国の書店さんでも手に入れられますし、うんうん、あとはネットで、Amazon だったり楽天だったりでも購入することは可能です。
うん、すごいですよね。本体価格1000円プラス税なんですが。
そうなんです。
いや、これ私思ったのが読ませていただいて、はいはい、1000円でこんだけの情報量というか、
はい、
自分を守るエッセンス、
はい、
要、
はい、
盾、はい、矛が折りまざま、折り込まれてる漫画ってないなと思いましたよ。
ありがとうございます。
はい、コスパ最強みたいな。
嬉しい。ね
うん、まあ、それでもほら、煮干し星さんがね、命をある意味かけて生み出した本じゃないですか。
う
ん
う
ん
はい、そうですね。
もう思いもひとしおなんじゃないですか？
かなり。
はい。
もうこれ一本書くために漫画家になってるので。
ですよね。
はい。
すごいですよ、皆さんね。ここから聞いていただいた方もあるかもしれないですけど、ダメカレを訴えますっていう本、ね、漫画で出されててね。
はい。
前半でも触れていただきましたけど、後半でもね、ちょっとその辺も深、掘り下げてもらいたいと思うんですが。
はい。お願いします。はい、
前半でなんか、話しきれなかったことも、ぜひお願いします。
わかりました。はい。
はい。はい。あ、いいです。おしゃべりいただいて。
いいですか。
はい。じゃあ、テック2いきましょうね。はい。じゃあ、どうぞ。はい。
はい。はい、この漫画の中に、1章、2章の、とかの、うん、各章の間なんですけども、はい、民事法というか、民事裁判で私が、うん触れた法律のことがものすごくわかりやすく書いてまして、それは実は実際にこの裁判を一緒にやってくださった弁護士さんが監修してくださって、一緒に作り上げたものでして、はい。で、その弁護士さんも、より、はい
うん、
一般の方、知らない方にわかりやすい言葉で伝えたいって思いがあったので、二、
はあ、
人で、もうとにかく、
はい、
めちゃめちゃ打ち合わせしまくって、作ったというところで、
はい、
そこも本当ドラマで難しくてなんだと思ってたところがすごくわかりやすくなってるので、書類の名前だったり、出す順番だったり、
はい、
いろいろ勉強になるかなと思います。
いや、もう本当ですよ。
はい。
なんだろうな、なんて言うんだろう、その、例えば、
はい、
裁判費用がどれだけかかるのかとか、
はい、
あ弁護士費用か、
はい、
がかかるのかとか、
はい、
あとその裁判の流れ、
はい、
民事と、
はい、
刑事とかそんなわかんないじゃないですか。
そうですね。
それも事細かく描かれてますからね。
そうです。
うん、
なんか被告と被告人は意味が違うんだよ。うんとか、
はい、
なんかそんなとこって気にしたこともなかったと思うんですけど、これを知るとよりいろんなメディアを見たときに分かりやすいかなって私は思いますし、うん、興味を持ってくださるかなと思います。
ですよね。だからテーマとはちょっと違いますけど、うん、この本取っていただいてよ、まあ読んでいただくと、うん
はい、
そのドラマも面白くなったりとか、
はい、
あ、世の中ってこういう風になってるんだなって仕組み、
はい、
まあ一応法治国家ですからね、日本も、
はい。
そういった意味で言ったらやっぱ自分たち身近な法律を知れる第一歩として、
はい、
これは私からもおすすめだなと思いますよね。
そうですね。はい、実際自分が体験して思ったのが、うん民事法だったり民事裁判っていうとちょっと難しいんですけども、
うん、
こういう事件っていうのって、誰でも日々起こる可能性があると思ってて、なので、それに一番近い法律っていうのが民事法って言われてまして、だから意外と普通に生活していても、皆さんが実は知らないうちに触れてるものは民事法だったりするんですよね。そういうところの一部をこの本で知っていただけたらなと思います。
あれ、弁護士煮干し星さんでしたっけ？
いや、違います。違います。漫画家です。
今なんか、弁護士さんになんか教えていただいてるような感じになっちゃいました。
いや、なんか、一応自分もこういうことを宣伝していこうかなっていうので、はい、民法の勉強をしたりなんかもちょこちょこしてるので、
はい、
まあ全然まだまだなんですけど、そういうこともやってます。
なんか私が今喋ってる間に、
うんうんうん、
私がなんか犯したことありました？
いや、大丈夫です。
よかった、危ね
え。大丈夫です。
いやー、すごいですね、
はい。
あとなんか伝えきれてないことありますか？
うんうん、そうですね。はい、あと、
うん
きっと、うん、こういう、この本を見たときに、はい、賛否両論あると思うんです。あなたが選んだ彼氏なんだから、しょうがないじゃない。
それうざい弁護士タイプじゃん、それ。そうそう。
結構いらっしゃるんですよ。はいはいはい、実際言われたこともあって、だけども、うん、じゃあ、それって自分がこういう経験してないからわからないんじゃないかっていうところもあるので、なんかそういう火の目で見ずに、本当一歩離れて、あ、こういうことなんだ。そうなんだ、うん、へえぐらいの気持ちで、うん、まずは読んでいただけたらなっていうところがあって、実際そして私みたいに、うん、私以上に被害に遭われてる方たくさんいるので、うん、そういう現状があるんだっていうことをまず知っていただきたいなって思うので、うん、まあ、好き好きはあるかとは思いますが、うん、そういう優しい目で見ていただけたらなと思います。
ね、てか、そもそも、好き嫌いで読むんじゃねえって話ですかね。
まあまあ、ね。
そう、代弁しちゃいましたけど、代弁なのかわかんないですけど。
そうですね、優しい目で見ていただけると。
はい、ということでね、はい、まあいろいろありましたが、はい、時間も来ましたんでね、締めていきたいと思います。はい、以上、今週のスポットライトは、漫画家、煮干し星さんをゲストにお迎えしてお送りしました。この後、大人の課外活動ですね、第1週のオリジナルコーナーございますが、せっかくですので、このまま引き続き、掘り下げていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。大人の課外活動。第一週の今夜は大人の課外活動をお届けしておりますが、今日はなんと漫画家の煮干し星さんがまだいてくださるということですので、引き続き掘り下げていきたいなと思います。
はい、お願いします。お願いします。
一応ですね、このオリジナルコーナー、私の大人課外活動ではですね、はい、私のその時の気分とか、
うん、
気分で。
気分。
内容が変わると。
はい。
もう今日はね、煮干し星さんもっと掘り下げたい。
はい。ありがとうございます。
はい。なのでちょっとね、引き続き、前半後半に引き続き、ちょっと話していきたいんですが、
はい。
この本。
はい。
実は買わないと分かんないものもあったりするんですよね。
そうなんです。
はい。
ネットでも、うん、ウェブ漫画も出てるんですが、はい。実はこの本ならではの特典がありまして、うんうん、表紙のカバーを剥がしていただくと、はいはい、実際私が使った裁判の書類が、うん、出てます。
すごいですよね。
はい。まあ、もちろん名前とか、はい、記号みたいなものは、うん、モザイクで消してるんですけども、はい、なかなか訴状なんてものを見ることはないかと思いますので、ね、ここは本を買わなければ見れないとこかなと思います。
すごいよ。地方裁判所、音中とかありますかね。これすごくない？
はい、もうそこ消す作業めちゃめちゃ大変でした。う
ん、すごいですね。第P 号とかね。
P 号バレると事件内容バレるんです。
そういうことなんですか。
そうなんです。なので、なるほど、言えないです。
診断書とかがありますよ、これ。
診断書ありますよ。
その診断書見ないですよね。
見れないですよ。
まあ、とことこモザイクはね、入ってますが。
はい。はい、
でも、これを見て思ったのが。
はい。
こんなに書類多いと思いました。
これは、ものすごく一部で、うん、実際トータルしたら100以上は、3年間裁判やったんですけど、
はい、
100はと簡単に超えてるんじゃないですか、もう常に裁判って書類のやり取りなので、
マジ
っ
すか、
ひたすら書類を紙を読む作業です。
それ全部杉の木でを紙に書いてほしいですね。
そうなんですか、
はい、いや、変えて、したら杉もなくなるなと思って。
確かに確かに、それ、めちゃめちゃなくなると思います。
すいません、わかりづらくて。
すいません。すいません、はい。
あとはどうですか、なんかこう伝えておきたいとか。これ、私読んでたんですけど、今日、煮干し星さんにお会いして、はい、初めてその表紙外した時に、はい、秘密のものがあったっていうのを知って。
そうですよね、なかなか。気づかれないんですけども、うん、あれっていう ね発見があるかなとは。
これは手に取らない、取った人だけが、
そうですね、
見れますからね、
はい、
すごいですね。
あと、はい、この作品の目標がありまして、
うん、
映像化を目標にしておりまして、
ぜひ私も出演させていただいていいですか。ダメカレの方で。
ダメカレで。ダメカレで。
パンチみたいな。
まあ、そこはちょっと相談、要相談で。なんですが、そのためにですね、はい、南西、知名度がないもので、うん、自分で営業しようと考えまして、はい、私、一軒一軒、うん、 あの手書きのポップを作ってですね、
はい、あ本当だ
今あるんですけど、
かわいいですね。そ
う、これを一枚一枚作って、今約500件ほどの本屋さんにあのポップを置かせてくださいっていうふうに回らせていただいて、まあはい、コロナの影響で今は行けてないんですが、1000件ぐらい行きたいななんて思ってまして、はいはい、まずは本屋さんで撮っていただいて、うん、手に取ってもらって知っていただくってことがまず第一かなと思って、今営業活動をずっとしております。
なるほどぜひぜひ、まあ、これを聞いてくださってる書店の方もうちに来てくださいって方がいれば、はい、あの番組のホームページから、
はい、よろしくお願いします。
ね、送っていただければと思います、
はいはい、
ではここで、はい、時間も来ましたんでね、
はい、
2曲目をお送りしていきたいと思いますが、はい、こちらの曲は煮干し星さんが選んでいただいたということで、
はい
はい、じゃあ曲紹介と思いを一言お願いします、はい、
私スマップが好きでですね、うん、大ファンででして、少し、ま、去年になるんですけど、木村拓哉さんがラジオをやってらしてですね、うんはい、それと連動するギャオの番組だったりで、うん、木村拓哉さんが私の名前を知っててくださって、うん、漫画も読んでくださるっていうふうに言ってくださってまして、うん、で、それの、もすごく、嬉しくて、うん、いつかお会いできたらな、なんて思ってはいるんですけど、うん、せっかくなんで大好きなスマップの曲で、はい、自分の人生にも共通するんではないかっていう歌詞のものを選ばせていただきます。はい、1993年発売の君は君だよです。
はい、それでは聞いてください。
ウォーターテイメント。 Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty.
83MHz アイアンドウララ FM をお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。今日の放送はいかがだったでしょうか。今日は漫画家煮干し星さんをゲストにお迎えしてお送りしました。煮干し星さんいかがだったですか。
いや、とても短い、はい、もっと話したかったです。
話したかったね、
はいはい、
実際ね、こう前半後半とかね、うん、いろいろ話していただいたんですけど、
はい、
漫画、
はい、
最後どうなったのかとかね、
はい、読んでいただければわかるんですが、はい、裁判の結果って、うん、勝ち負けの意味合いが人それぞれ違う。
気になる
ですよね、はい、なのでどういうことが勝ち、どういうことが負けっていうのは、うん、一言では語れないというところがありますので、はい、私の結果が私にとっての勝利だったのかどうかっていうのを、うん、ぜひ読んでいただけたらと思います。
読むしかない、
はい、
もう明日ね、今日も夜遅いですから、
はい、
明日も書店に行って買っていただければと思います。
お願いします。
はい、
はい、
そしてですね、ラジオとラジコは毎週火曜の夜11時からのレギュラー放送です。地域の会の方でもですね、お手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて、来週の放送は4月14日火曜日、担当は俳優榎木夏美さんです。それではお相手は私、第1週担当パーソナリティの川端龍太と、ゲストの
煮干し星でした。
はい、またお楽しみください。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。